こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。巨富を築く思考法、Think and Grow Rich は、ナポレオン・ヒルによる古典的な成功哲学書である。現地は1937年刊行の Think and Grow Rich で、日本では長く思考は現実化するとしても知られてきた。本書は富や達成を偶然学歴、出自だけの結果とはみなさず、明確な願望、信念、計画、知識、人との共同、粘り強い実行の組み合わせとして捉える。ヒルは成功者の事例を参照しながら願望を具体的な目標に変え、それを日々の行動に接続するための13原則を提示する。中心にある思考は現実化するは、考えるだけで結果が生まれるという魔法的主張ではなく、強い目的意識が注意、判断、行動の持続性を方向づけるという実践哲学として読むべきである。一方で潜在意識や第六感など、科学的に検証しにくい表現も含むため、読者には原理を批判的に選別し、自らの目標管理へ翻訳する姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、燃えるような願望を曖昧な希望から測定可能な目標へ変える。本書の出発点は、富を望むこと自体ではなく、その願望を逃げ道のないほど明確な目標へ変換することにある。欲しい金額を定め、その対価として何を提供するかを決め、期限を置き、計画を作成し、宣言として書き出して反復確認する手順を示す。ここで重要なのは、金額や期限を唱える行為そのものではない、抽象的な豊かになりたいを提供価値、必要な技能、販売量、行動予定といった検討可能な要素へ分解する点に実用性がある。目標が具体化されれば、日々の選択を評価する基準が生まれ、先延ばしや気分による方針変更を減らせる。一方、数値目標だけでは、手段が不適切でも目標を追う危険がある。本書を現代的に活用するなら、収入や資産額に加え、顧客への価値、健康、倫理、生活時間などの制約条件も明記することが望ましい。強い願望とは盲目的な一手はなく、優先順位を明らかにして、計画的な行動を可能にするエネルギーとして理解できる。次に、信念と自己暗示を、行動を継続させる心理的な仕組みとして読む。ヒルは願望の次に信念を置き、自己暗示によって目標のイメージを潜在意識へ浸透させるべきだと説く。現代の読者にはこの説明を、文字通りの思考が外界を直接変える力として受け取る必要はない。むしろ、反復して目標、理由、計画を確認することが、注意の向け方や自己効力感、日々の行動選択に影響する仕組みとして読むと理解しやすい。例えば、朝晩に目標文を見直す習慣は、案件の優先順位、学習時間、資質判断を目的に照らして点検する契機になりうる。また、失敗時に自分には無理だという解釈へ直行せず、計画や技能を修正する姿勢を保つ助けにもなる。ただし、肯定的な言葉の反復は、市場調査、技能習得、資金管理の代替ではない。本書の有効な部分は、信念を根拠なき確信としてではなく、不確実性の中でも思考を続けるための心理的資源として扱う点にある。自己暗示は、現実逃避ではなく、検証可能な計画と定期的な進捗確認に結びつけたとき、実践的な意味を持つ。さらに、専門知識と想像力を結び、情報を経済的価値へ転換する。本書は、知識の量を成功の保証とみなさない。ヒルにとって重要なのは、専門知識を明確な目的に従って組織し、想像力によって商品・サービス、計画へ変えることである。この視点は、資格や情報が豊富でも、それを誰のどの問題に使うのかが定まらなければ価値になりにくいという問題を捉えている。想像力についても、完全に新しい発明だけを指すのではない。既存の知識、技術、仕組みを新しい組み合わせで用いる能力が実務上は大きな意味を持つ。例えば、専門領域の経験を特定顧客向けの相談サービス、業務改善手順、教育プログラムとして設計し直す行為はこの考え方に近い。本書の限界は、アイデアの価値を強調する一方で、競争環境、制度、運、資本へのアクセスといった条件を十分に扱わない点にある。それでも知識を蓄積するだけで満足せず、目的、相手提供方法、収益構造まで考えるよう促す点は有用である。読者は何を知っているかから、その知識でどんな価値を再現可能に提供できるかへ問いを移せる。そして、組織的計画とマスターマインドで個人の限界を補う。ヒルは、願望を実現するには組織的な計画が必要であり、その計画を磨くためにマスターマインドと呼ぶ協力関係を重視する。これは、同じ目的に向けて知識、経験、判断を持ち寄る人々の連携を指す概念である。個人の意欲だけに依存すると、情報の偏り、技能不足、思い込みにより計画の質が下がりやすい。異なる専門性を持つ相手との定期的な対話は、仮説の穴を発見し、実行責任を明確にし、停滞時の選択肢を増やす。現代では、共同創業者勉強会メンター、責任を共有する少人数の目標レビュー会などに置き換えて活用できる。 ただし、単に前向きな仲間を集めることがマスターマインドではない。目的、主旨、役割、議論の頻度、意思決定の方法が曖昧なら、同調圧力や雑談に終わる可能性がある。本書の提案を実用化するなら、各参加者が持ち寄る課題を具体化し、数値や期限で進捗を確認し、批判的な意見を歓迎する設計が必要になる。共同は励ましの装置であると同時に、計画の現実性を検証する装置でもある。最後に、決断忍耐恐怖の克服を失敗後の計画修正として位置づける本書では、成功を妨げる要因として優柔不断先延ばし、恐怖忍耐力の不足が繰り返し論じられる。ヒルの主張の核は困難がないことではなく、一時的な敗北を最終的な失敗と同一視しないことにある。計画がうまくいかなかった場合に必要なのは目的まで放棄することではなく、原因を確かめて別の計画を試す姿勢である。この区別は重要で、目標への固執と手段への固執を分けることを意味する。例えば事業の顧客獲得策が機能しないなら、提供価値、価格、販売経路、対象顧客を検証し直すべきであり、根性だけで同じ施策を反復すべきではない。また批判や貧困への恐怖を扱う議論は、他者の評価を恐れて行動を先延ばしにする心理への問題提起として読める。ただし、恐怖には危険を知らせる合理的機能もあるため、無視するのではなく、小規模な実験、損失上限、相談相手の確保によって管理するのが現実的である。本書の忍耐は無反省な我慢ではなく、目的を保ちつつ学習と修正を続ける規律として評価できる。結論として、本書は漠然と将来を良くしたいと考えている人、目標はあるが計画や継続に結びつかない人、あるいは自分の知識を仕事や事業の価値へ変えたい人に向く。特に願望を具体化し、期限、提供価値、行動計画、協力者まで設計する枠組みは、個人のキャリア設計や小規模な事業づくりにも応用できる。読者が得られる実際的な利益は、富を約束されることではなく、目的の明確化、優先順位の整理、失敗時の再計画という思考習慣である。類書にも目標設定やポジティブ思考を説くものは多いが、本書の特徴は願望信念自己暗示、専門知識創造力計画共同、忍耐を一つの連続した体系として提示した古典性にある。反面時代を感じさせる逸話や潜在意識第六感に関する強い表現を実証済みの事実として受け入れるのは慎重であるべきだろう。そうした箇所は比喩的な動機づけとして距離を取り、目標の文章化、行動の記録、計画の検証、信頼できる仲間との対話に置き換えると良い。読むだけで満足せず、章ごとに一つの行動へ落とし込む読者にとって、本書は今も密度の高い実践的な古典となる。ご支援いただける場合は、ナポレオンヒル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。